押尾幸太郎の押しても引いても。皆さんこんばんは、押尾幸太郎です。そして
こんばんは、南香織です。さあ、まだまだコンサートのですね、皆さん余韻を胸に抱いて生きてらっしゃるというか、たくさんの感想が来てるんで、
いや嬉しいな、
本当嬉しいよね。でも本当素敵だったもの、私は神戸にしか行けてないですけども、あの結構つわものはね、こちら河内長野市のしまっこナースさんは、はい、今回は大阪、石川、福島、京都、神戸、東京に参戦したそうです。
しまっこナース、すごいな、しまっこナース、
当然ですが、毎回席が変わるので、いろんな角度や距離から拝見する幸太郎さんがいつも新鮮です、そうか、そりゃそうだよね、角度も違ったら全然見えるものもね、会場の雰囲気やそれぞれの地域性も出ていて、回を重ねるたびに進化するライブはとても楽しいです。ギターの音色ももちろんですが、音に合わせた照明がなんとも素敵すぎました。特に星の贈り物、星が目の前いっぱいに現れた時には感動でした。確かに確かに、瞬く輝く星の中でさらに輝く幸太郎さん、思い出しただけで鳥肌が立ちます。小さな島育ちの私の田舎は、夜は街灯一つない真っ暗、星がたくさん見えます。そんな田舎を思い出しながら、会場では瞬きも忘れるくらい見入っていました。本当に素敵な時間をありがとうございました。まあ毎回なんかその照明とかいろいろ演出が素敵なんですけど、沖の月様も出てきたりしたよね。
そうですね、月の涙っていう曲で、
本当にシンプルなステージなんですけど、演出が素敵なんですよ、一つ一つの塩さんのライブ。本当、
いや、ありがとうございます、ね、じゃあまあそのシーン思い出しながらやりましょうかね。じゃあ
星の贈り物、
はい、じゃあやりますね。
やった、
はい、しまっこナースに捧げます。
ありがとうございました。翔光太郎さん生演奏で星の贈り物を聞いていただきました。あの満天の星空を思い出しながら聞いてくださった方も多いでしょう。さあ、リクエストくださいましたしまっこナースさんには番組特製ギターピックをお送りします。皆さんもメッセージぜひぜひリクエストもお寄せください。さあ、この後は今宵のゲストコーナーです。今夜のゲストはアコースティックギタリストの坂瀬川たけしさんです。
押尾幸太郎の押しても引いても、大阪府出身アコースティックギタリスト押尾幸太郎と
奈良県出身シャベリスト南香織が MBS ラジオからお送りしています。
さあ、スタジオには素敵なお客様をお迎えしております。ソロギタリストの坂瀬川たけしさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんて笑顔の素敵な爽やか青年でしょうか、はい、お師匠さん。ねえ、
僕でも初めてかな。
あ、お会いするの初めてですか、
うん、ですはい、初めてなんですけど、僕はもちろんコンサートには、うん、何回か行かせていただいて、
はい、
そしてサインもいただき、
あら、お嬢さんがサインを。
そうっっ、はい、そうです。
サイン会しますって並んでって、
はい、並びました。
並んだの。
並びました。並びました。CD を買って、
はい、
サイン
サインやったことある。
ありました、ありました。
はい、その時、そうなんだ。その時いくつだったんじゃん。
その時はですね、24ぐらいだったと思います。
4年ぐらい前ですね。今だちょうど今日あの初めましてなので、はい、そんな坂瀬川さんがどんな方かというのを、
う
ん、みんなにまず知っていただこうと思うんですけど、
はい、
プロフィールを教えてくださいって書いてあります、はい、出身地を教えてください。
はい、出身はですね、僕は鹿児島なんですよ。もともとは種子島です。
あ、
ご存知ですか、種子島。
もちろんもちろん。
鉄砲伝
来。鉄砲伝
来。間違いなく、もうどこに行っても絶対それ
。しか知らない。
それしか
知れない。ありがとうございます。
種子島、安納芋。
安納芋、あ、すごいですね。
ショッピングやってますから。
さすがですね。
安納芋が美味しい。うん、
でも行ったことないし、種子島。
行ったことはないんです、ね。
はい、すごくいいところですね。幼少期が種子島で5歳までなんですけど、うん、初めての記憶から5歳まで種子島にいて、
う
ん、その時に見た、その僕は森の中で育ったんですけど、種子島の、
うん、
なんかそこで見た風景とかとこう最初のアルバムとか、はい、今のその曲作りにすごく生きてるんですよね。なのでずっとこう森をイメージして僕は作ってます。
ああ、すごい影響を与えてるんですね、その地元の森がね、はい、
そうですね。
その初めて坂瀬川さんがギターに触れたのは、
ギターに触れたのはですね、僕は16歳の時に友達がアコースティックギターポロンって弾いてたんですよね、
うん、
でそれを見て、こうそれまでうちの父親は実はエレキギターが弾けるんですけど、別にその子供に教えるということもなく、
お父さんはまだ若いと思うんですけど、どんな音楽やったんですか、エレキ。
エレキでですね、CCR っていうバンドが昔
あ
って、
CCR
クリーデンス
クリアウォーター、テテテテテテ、あれじゃない、あれは CCB です。 CCR
とか雨を見た回、
あ、知ってる、はいはいはい、
あの曲とか、あとはまあ矢沢永吉さんとかですね、
キャロルか、
その A ちゃん、
ちょい上かな、
そうだね、
兄貴って感じですね。
そうやね、我々よりもね、うん、
そうなんですけど、まあその父親がギター弾いてても何とも思わなかったのに、うん、友達が弾いてるといいなって思ったんです
。だから弾いてる曲が自分の好きな曲だったからじゃないの、友達が弾いた。
今思い出せばですね、それは単なるコードだったんですよ、うん、C をポローンと弾いてるとか、
C をポローンと弾いてる、
ね、B7 をポローンと弾いてるとか、
これが
かっこいい、なんかただ単にこうポンと音が聞こえてくるんですけど、
うんうんうん、
同級生が弾いてるというのがミソなんですよね。
なるほど、わかる、うんうん、かっこいい、
同級生がこう C 弾いて何気なくこうや
る、なんかずるいと思って
ずるい、わかる気がする、
ちょっと俺にも教えろよみたいな
うん、うん、
そしたらまあうちにエレキギターがあったんで、その友達が弾いてた感じの思い出してやったら意外とできたので。
一番最初覚えたコード何？
それは C ですね。
C が一番、はい、C って一番難しいでも、
うん、ね、
普通は
E マイナ
ー、お嬢さんいつもね、E マイナー、
僕は E マイナー、
E マイナー推しですよね。
私も E マイナーです。
C だって結構難しいよこれ、
うんうん、ね、でもまあお友達がポロンと弾いたのが C だったから、
う
ん、
そうですね、
見よう見まねで、
まあやっぱ教則本とかパッと開けた時にまず飛び込むのが C。
あ、ね、あ、そうかそうか、確かにそうだ、
へ
え、そう感じだったんで、まあ、そこから少しずつ、まあ、その時はエレキギターを弾き始めて、その時流行ってたロックとかを、
何流行ったんです
か、やっぱラルクアンシェルとか、
ラルクアンシェル、そうやっぱ時代感じるわやっぱり。
一回り違うもん、一回り以上違うもん
ね。違うもんね。
まああとはやっぱり青春パンクロックっていうのが流行ってて、モンゴル800とか、
モンパチ、
はい、モンパチが大好きだったんで、もうみんなブリッジミートしてドゥーツツツツツツとかやってたんですよね。
そうかそうかそうか。
ずっとエレキを弾いてたわけですね。
はい、そうです。
それこ今のこうフォークになるタイミング
って、はい、タイミングがあったんですけど、もともと ギターだけの音楽って好きで、クラシックギターとかは昔からこうなんか耳にはしてたんですよね。うん、なんかこうギターだけの音楽とか、デジタルミュージックだけとか、うん、インストの音楽って好きで。うん、ただこう、あの高校3年生の時に、一緒につるんでたこのドラムの男の子がいて、その子がアコギがうまいという話で、
う
ん、で、なんかちょっと坂瀬川ちょっと聞かせるから来いって言って、うん、あの、更衣室に連れて行かれてですね、更衣室でギターをバーンと、矢入り の, あのギターだったんですけど、うん、そのギターをこう、ポロンって弾いて、うん、その時にいきなり叩き始めたんですよね。
え、ギターを叩くの？
なるほど。
それがですね、はいはい、お塩さんのあの、チェイサーって曲だったんです
よ。
2枚目のアルバムです。
はい、
で、もうびっくりして。
あのその子、お塩さんファンだったんだ。
その子はこう、うんうん、いや、その頑張って弾いてたんです
よ。一生懸命コピーしてくれたん
だよ、はい、うん、今思えば、きっとうまくはなかったんだと思います。
うんうんうん、
けど、かっこよかったんですよね。
なるほどね。
高校3年生の時にこう見て、かっこいいなこれはと思って、こう、うん、なんかうねうねベースが動いて、うん、ハーモニクスがポンポンってこう入るわけですよ。うん、どっからどう音が出てんだろうと思って。でも悔しいわけですよ。悔しいから、なんかこう顔引きつらせながら、うん、すごいんじゃないみたいな感じで。
やるんじゃないっていう。
もう、その後楽器店に直行して、楽譜買いましたね。
なるほど。お塩さんの楽器。
これがそうか。
そうそうそう。
これ曲か。
これだみたいな。ドラマチック。
そう。うんうんうん、でもその時はまだその、CD も持ってないわけですよ。僕はその時初めてお塩幸太郎さんの名前を聞いて、
うん、
夢中になりまして、
その2003年で、
うんうん。ああ、そっか、そんな前か。うん、そう考えると、坂瀬川青年が、少年が、うん、お塩さんのアルバムに出会ったというのは、ものすごい大きな出来事なんですね。い
や
もう
だからですね、お塩さんは覚えてないと思うんですけど、うん、僕初めてですね、そのサインをもらいに行って、うん、握手してもらって、
うん、
お塩さんのせいで人生が壊れましたって言ったんですよ。
壊れましたって。いいように構築されたじゃない。
はい、いや、よくもありがとうございました。
よくもありがとうございました。
そうか。
それを伝えたんだね。
はい。それだ、え、何みたいな感じだったんですけどね、その時は。
まあでもそれか時を経て今こうして。
でもすごく熱かったんかな、
多分。多分そうだと思います。
こいつはきっとなんかこう、本気、本気かなっていう。
お嬢さんそんな感じますからね。ね、で、今日、初セッションですよ。
ねえ。
ねえ。
いや
記念すべき初セッションになるわけなんですが。は
い、まあ、せっかくなんで一緒にできたらいいなと思って。
はい。そうそうそう。
結構ね、あの、タイトルつけるのうまいね。
あ、ありがとうございます。
僕いいなと思った、うんうんうん、あの、まあ、いっぱいいい曲あるんですけど、うん、その中でもその、月下の狼ってタイトルが、はい、なんかもう、こう、想像がなんとなくつくでしょ。
そうね、そうね、世界観がね。
その、こう、月のシルエットで、こう、狼が、こう、
吠えてる感じ。
吠えてる感じのような、ちょっと静寂な、中にでもなんかこう、演奏を聴くとなんかそこにすごくパワフルなものがあったりとかして、うんうんうん、面白いなと思って、
うん、
まあこれは本来ギターソロで聴かせるものなんですけど、
うんうんうん、
まあちょっと二人でやってみたいなと思って。
あら、素敵素敵、ね、じゃあ希望の大地というアルバムに入っている、
は
い、
僕のセカンドアルバム、
セカンドアルバムね、
坂瀬川くんの月下の狼をご一緒に
狼
ですね。 ました。阿翔光太郎さんと坂瀬川武史さんによります月下の狼、
男前の曲ですね。
男前の曲ですね。そして記念すべき初セッションでございます。はい、どうでした？
いや、とっても緊張しますね。
緊張する？
でも嬉しいです。
なんかいい緊張というか、僕もなんかそうか、あの時の少年が坂瀬川で
そう
僕の人生を変えました。
そして何年か経って今こうして、
しかもオリジナル曲を。
そう
ですね。
ねえ。
だからね。
感慨深いね。
ねえ。いやー、すごい。
さあ、で、実はですね、生でぜひ坂瀬川さんのギターを、聴いていただきたいんですけども、もう今週になりますが、坂瀬川武史&アンドレス・ゴードイアジアツアー in 大阪というものが今週土曜日にあるんですが、これは坂瀬川さんどういう、
これはですね、僕が今契約している長ギターっていうギターメーカーがあるんですけど、
台湾のね、
はい、台湾ですね。でそことアンドレス・ゴードイも契約をしていて、はい、2人によるアジアツアーということで、福岡大阪そして台湾4カ所韓国2カ所とこう回っていくんですけど、でアンドレス・ゴードイとは僕は初対面ではなくて、はい、去年会ってます。で彼はですね、右腕がないんですけど、
はい、
左手だけでギターを弾くという、
左手一本でギターを弾かれる
そうなんですよ。はい。
あ、すごい。
まあ、このスタイルはいろんな手法を使ってみんなギターの、はい、いろんな音を出しますけど、
はい、
アンドレスはその右腕がないのに、こうタッピングと呼ばれるこのギターをこうちょっと押さえるだけで音を出す。このテクニックをもっともっと洗練させて、
はい、
本当にこうパッと聞いただけでは、普通にもう弾いてるように聞こえるという、そのハンデを全然感じさせない、プレイをするんですね。で、まあそれで彼は、時たま歌も歌ったりとかして、懐の深い音楽を、優しい音楽をやるんですけど、まあそんなその彼の人柄も僕は見てですね、まあいいなと思ったんですけど、今回一緒にツアーをするということになって。
いくつぐらいの人なんですか？
彼はですね、もう60を超えてる
んですね。そうなんですね、大先輩だ。
すごいな、
は
い。
ですけど、14歳の時に右腕を失って。
で、そこからずっと、
それで一時はもう音楽の道をやめようと、
はい、
その時にもうすでにギター弾いてたわけです、
うん、
でもうやめようと思ったんですけど、やっぱり音楽への情熱があって、その後音楽プロデューサーになるんです、でプロデューサーになってしばらくこう育成とかいろんなことをして、そうするうちにこういろんなインスピレーションが湧いたんでしょうね。ギターをこう片腕だけで操作するようになって、で今ではこうライブだけじゃなくて、例えばこういろんなと小学校とか、まあ、学校とか、そういうとこに行って演奏したりとか、でもうチリ人なんですけど、多分南米とあとヨーロッパの方では結構もう名前が知られてる方 でそれをアジアでこうプロモーションしていこうという、はい、方なんですね。
まあでも楽しいだろうし、いろいろ学ぶことも多いでしょうね、坂瀬川さん
の、ね、人生が見えるライブというかですね、なんか彼の今までの考えてることがすごくこうじんわりと伝わるような演奏するんですよね。
だってさ、片手で演奏なんてもう大変よ。だってい
や想像もつかないですね。
いや、でやっぱりそれはすごいね、勇気を与えてくれるかな。
ね、音楽ですね、音を楽しまれる方の
ね、
ね、大阪でございます、はい、坂瀬川武史&アンドレス・ゴードイアジアツアー in 大阪、11月29日土曜日18時スタートです、会場はミキミュージックサロンナンバーパークスです。前売り券3,000円、当日券は3,500円となっておりますので、ぜひご予約をいただければと思います。チケット購入ご予約お問い合わせはミキ楽器梅田店さんです。06-6361-2211 06-6361-2211 こちらまでぜひお取り合わせをいただきたいと思います。まあね、今回はそのアンドレス・ゴードイさんとご一緒ですけど、またぜひね、ソロで大阪にライブしに来てくださいね、はい、お待ちしてますのでね、はい、さあでは最後に、先ほどの月下の狼が入っている、希望の大地というアルバムの中、これね、マイク一本でマイクだけで撮ってらっしゃる、
はい、あ、そうなんです。
もちろんギター一本でほぼほぼ撮ってらっしゃる、
ね、はい、そうですね。
長ギターで撮ったの？
これは長ギターともう一本フルヤギターというギターがあ
って、フルヤギター、
はい、日本のギターなんですけど、その二つで撮ってますね、
はい、その中から一曲をお届けしてお別れしようと思いますが、何聴いていただきましょうか？
ですね、いつかずっと昔という曲があるんですけど、
どれぐらい昔なのこれ？
だいぶ昔です。
だいぶ昔。
どれぐらい昔かというとですね、これは前世の恋について描いた話なんですね。で、前世の恋人が今会いに来てくれると。なので、前世の恋人なんでも今の現世においては初対面なんですよ。初対面で初めましてなんだけど、どこか懐かしくて、切なくて、 そしてまあすぐ消えていってしまうと、なんかこう会いに来てくれてありがとう、なんとなく思い出せるっていうような、そういうストーリーで書いてみました。
すごい素敵なストーリーね。では、坂瀬川武史さんでいつかずっと昔を聞きながら、とりあえず初対面はこれでお別れということで、はい、次のお越しをまたお待ちしております。
ぜひお願いします。
はい、今宵のゲストは坂瀬川武史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしょうさんきっかけでね、このギターの世界にいらっしゃった方もデビューされて、こうやって会うことができるわけですね、
うん、
感慨深いね。なんか
いや感慨深いです ね、
ね、
なんか最初は不安ね、
そう
不安から始まって、
まあ、今でも不安だと思いますけど、
まあ、まあまあそうかもしれないですけど、ね、
そうそうそう、
今じゃもうあんな立派に、
そうですよ ね、 ね、本当です。さあ、ぜひぜひ皆さんもですね、その翔光太郎さんの生演奏に、触れてみてください。クリスマススペシャルライブ2014、今年もサンケイホールブリーゼであります。12月21日日曜日、ゲストはあの渡辺和美さんです。12月22日月曜日、ゲストはデパペペのお二人です。そして12月23日火曜日は、ウィズ弦楽四重奏となっています。すべて開演は6時半でございますよ。チケットは全席して税込み6500円です。ぜひぜひ、特別なクリスマスをお嬢さんと過ごしてください。
お待ちしてます。
そして、もうお嬢さん今週だわ。11月26日水曜日、
うん、
阪急西宮ガーデンズ開業6周年を記念します。
6周年。
はい。押し引き公開録音を行います。イェイイェイイェイイェイ。
さんやりますよ。
もう毎年やってる、もう6回目ってことだね、6周年ってこと。
そうですよ。
すごいね。
しかも無料ですからね、これは。
無料ですよ。はい、そうなんですよ。今回のゲストは、世良正則さんです。お昼1時30分から、11月26日ですよ。阪急西宮ガーデンズ4階、スカイガーデンにて行われます。ぜひぜひ遊びに来てください。世良正則さんとのセッションもあると思いますよ。
ね、楽しみです。
そして今回はですね、会場でちょっとアンケートを取ろうと思っています、うん、でそのアンケートに基づいてその場でお塩さんにいろいろお答えいただこうかと思ってます、
ね、うん、どんな質問が来るのかな、ね、まあ、この前のあの足台の、
あ、そうそうそうそうそうそう、いろいろ素朴な疑問もあると思うので、ね、この際ちょっとガツンと
どうやったらギターで食っていけるんですか
はい、聞きたい
俺も聞きたいわ
どうしたらね、いろいろとあるんです、
どうやったら稼げるんですか
熱く語ろうか、ほんなら世良さんもいらっしゃるからね、ここはね。
ああ、そうですよ。
ね、まあ、あのこれは本当に前もって募集しませんので、当日お越しいただいた方からの質問ということになりますので、ぜひともお越しください。この番組ストリーミングも配信中です。ぜひともアクセスしてみてください。あっという間の30分、お相手は
押尾幸太郎と
南香織でした。ほにゃ。
今年もやります。押尾幸太郎の押しても引いてもスペシャル in 阪急西宮ガーデンズ。
ガーデンズのリニューアル1年目を記念して、世良正則さんをゲストに迎え、この日限りの深いトークと熱く燃えるセッションは必見です。
公開録音イベントは11月26日水曜お昼1時半から。見に来てね。